穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
先生術でいうと、土の時代から風の時代って言いますけども、数比で見ると数比はやっぱり数字なので、1の時代から今2の時代に移ってるっていうふうに今読み解くんですよね、なぜ1の時代かっていうと、いわゆる1000年代、1000年から1999年までの1000年間っていうのが、西暦の年号の一番最初に1月、やっぱりその一番最初に来る数字っていうのは一番強く出るんですよね。だからその1000年間が終わって今2000年代に入りました。でこう数字の1と2っていうのはもう本当に対照的、両極、で1っていうのはあれは形にちゃんと意味があって、いわゆるベクトルなんですね。上向きの矢印なんですよ、であれは男性シンボルから来てると言われてるんですね、カバラっていうのはね、
1は
1は上向き、
もう見た目そのものですよね、
ロケットみたいにバーン飛んでくるみたいな、で2は今度は対極図で陰陽図ってありますよね、皆さんちょっとイメージしていただきたいんですけども、白と黒の対極図で、あの真ん中のこの波線をこうなぞると、あれが2の原型になる。
本当だ、こうだもんね。
そうです、あれが2の原型になるって言われてるんですよ、あれはどこから来てるかっていうと、これは女性性器なんですよ、割れ目であり裂け目であり波形であるって、つまり
もう深いですね。
1はもう男性シンボル、2は女性シンボル、でもこの違いが今起こっていることなんですよね。いわゆるその男性の仕組みでできてた社会から、今度は女性性を中心とした社会に移り変わるっていう、今本当に過渡期を迎えているというふうに読み解くんです、数比では。だからもうこれはもうその西暦の年号がもっと戻ることはないですから、もう確実にそれはもう進むしかないんですよ、その2の女性性の方に、
もうおのずと進む、要は私たちはそっちにもう自然に導かれてるということですよね。
そうですそうです、だから、まずその今起こってる変化っていうのは、そう大きく考えるとそういうことなんだ、男性の時代から女性の時代、男性性の時代から女性性の時代に移り変わるから、今まで男性性の時代で成り立ってた仕組みがやっぱり歪みが来る、壊れていく、スクラップ&ビルドするっていうことがあるから、その混乱してるんだけども、それは結局その2の時代に移っていくために必要な出来事が起こってる、
混乱とかこう崩壊とかそういう感覚でいうと、もう破滅的な出来事っていうことはおのずと起きている。
そうですね、
でもみんな本当にきっと混乱してるし、大丈夫なのか私はとかね、これから不透明すぎてね、でもそれもプロセスの一部であり、その女性性の時代の幕開けに起きていること、
そうですで、その2の、キーワードがいくつかあるんですけど、やっぱりこれは統合と調和なんですよね。
2
つのものを、要は別々の要素を何ですか、調和させる、その1っていうのは答えが1つしかないので、
もう白か黒か、もうどっちかやみたいな、
だからもう白か黒かで白を選んだら黒はないものなんですよね。ところが2は白も黒も調和する、
統合する、なんかファジーな感じを受け入れられる。
そうですそうです。だから結局そのどっちかじゃなくてどちらも、そして融和する、統合するっていう、そういう時代に今移り変わってきてるから、結局その皆さん のそれぞれの個性がをちゃんと受け止めるっていうか、受け入れるっていうか、ちゃんとそれをこう一つにすることができるようになると、本当に素晴らしい社会がやってくるんじゃないかなと思ってますね。
すごいな。でも本当に私たちはそうやって、そういうこの男性性の優位なところから女性性の時代にを選んで生まれてきたわけですよね。
まさにですよね。だからその、去年、去年か、令和になったじゃないですか、でこの令和っていうのは本当にすごいネーミングだなと思って、数比でいうと零なんですね、ゼロ、
ゼロですね、
カバラではゼロを扱わないんですよ。
扱わないんですね、
なんでかっていうと、もうゼロはあの世の数字だから、この世のものじゃない、あちらの世界
なんだ、ゾクゾクゾクゾクゾク、
でそれをわざわざ日本は霊というっていう、これはもちろん霊はそのゼロという意味もあるし、スピリチュアルの霊、霊的なものも当然あるんですよね。でそれと和ですから、和する、うん、まさに統合なんですよ。
統合だ、
調和なんですよ。
日本すごいですよね。
日本すごいですよ。もうこれの役割は、まあ我々日本人というか日本に住む人たちに共通の、まあまさしく使命だと僕は思いますけどね。
はい、だから私たちは本当に統合して調和する民族であり、はい、それを本当に真からそのお詫びのね、この、うん、あの調和という意味ではなくて、ね、はい、真から調和するというところなんでしょうね。
そうですね。
じゃあ世界、この地球を見た時に日本人はそういう役割を持ってこの時代に生まれているとしたら、はい、葉月さんはどんなことをこう世界に発していきたいですか？
そうですね、うん、なんか僕は今年2020年っていうのは、まあ、去年から言ってたんですけど、女神元年っていう話をしてたんです
よね。いやかっこいいよ女神元年、
うん、結局ほら、令和って5月から始まったから、はい、丸々1年っていうのは今年が初めてなんです
よ。そうですよね、
はい、でその令を忘る、しかもその2の時代2020年、うん、さっき言ったみたいに2っていうのは女性性の数字ですから、うん、今年は令和2年で2020年で、うん、っていうことを考えるとやっぱすごい2が強調されるわけですよね、はい、で2ってやっぱ女性性の数字だから、うん、本当にその女神がここからこの年が一つのキーポイントになって、うん、そこからこう立ち上がっていく、うん、今まではやっぱりその世界中の宗教って基本的に皆さん男性心っていうか男性がトップに立ってるじゃないですか、はいはい、まあ、キリスト教もそうだし、はい、仏教もそうだし、はい、イスラム教もそうだけども、そうじゃないその女性心が復活するっていうのは多分ここから始まる、しかもそれは日本から、はい、と思ってるわけですね、
はい、
でそれがまあ始まるのが今年っていう、
今年から
で、それがその女神っていうのが、うん、まあ、僕の考える女神っていうのは基本的に男性性と女性性があって、うん、そのバランスで女神が成り立ってると思ってるんですよ、
はい、両方持ってるっていうことですよね。
そうです、みんな両方持ってる、うん、で結局両方持ってるんだけども、その新しい時代はその新しいパートナーシップっていうか、はい、結局男性がいて初めて女性が成り立つし、はい、女性がいて初めて男性が成り立つわけで、はい、今までは男性が本当に優位で主体になってたんだけども、うん、これからの時代は別に女性が優位で主体になるっていう、もちろんそういう要素もありますけど、うん、それだけじゃなくて、なんていうのかな、こうとやっぱり統合していく、
統合してね、は
い、でも リードしていくっていうか、そのこうリードしていく側はね、女性になると思ってるんですよ、うんうんうん、そういう意味での女神性で、うん、新しいパートナーシップっていうのはここから始まるんだろうと思ってるんですよね。
新しいパートナーシップね、はい、こうね、形が、うん、なんかそのどっかこの主張してる方は多分今パートナーいる方、そして離婚考えている方、はい、もちろん結婚考えている方、そしてパートナーのいない方もいろいろいると思うんですけど、はい、そんな中でこれからの時代のそのパートナーシップというのはどういうことが鍵となりそうですか？
そうですね、うん、僕ね、基本的にはやっぱりこう女性がまあなんか方向性を指し示すっていうか、
はは、
女性がこうまあなんていうかね、こうベクトルを
決めて
でそれを形作るっていうか現実化するのはやっぱ男性の仕事と思ってるんですよ。
なるほどね、うんうん、
だからもうまさに、ね、その恵子さんがやってるみたいに、うん、その女性がその指し示す側、
はいはい、
今まではそれ全部男性だったわけですよ、はい、男性が道を指し示して、はい、みんながついていく
ついていく、
うん、でも女性の場合は女性は道を指し示すけども、みんなっていうよりは割に小さなコミュニティ、
うん、
もう本当に目に見える範囲、
はい、
手の届く範囲、
そう
フェイス2フェイスの、
ね、まあ、家族とか自分の近所とか子供のなんか関係の方々とか、結構本当に身近なっていう感じでしたよね。
それぐらいのコミュニティで全然いいと思うんですけど、うん、まあ、その中で女性がリードしてその道を指し示していって、それにをじゃあ現実化するのが男性の役割みたいな形のパートナーシップに変わっていくんじゃないかなと、
うんうんうんうん、
でやっぱりそのなんですかね、本当にその男性性と女性性の統合っていうことがこれから本当に起こってきて、今までの形で言うと、なんていうかな、分かりやすい言葉で言うとね、本当にアゲマンの時代、
アゲマン時代がやって
くる、やってくるんですよ、はい、と思ってるんですよ、
はい、
だから、まあ、これからの男性で本当に活躍しようと思ったら、女性に愛されてない男性はまず
難しい、はい、じゃあ女性の中でも、
はい、
アゲマン女性になるために、はい、なんか結局 女性もいろんな方々がいて過去のトラウマを持って DV にあったとか、はい、なんか男性に裏切られたと、まあかまあ、思い込んでるとか、うん、そういう体験はいっぱいあると思うんですよ。だから、うん、男性に本当に、ハートを開けない女性へのなんかこう男性からのそのね、はずきさんってすごいね、あの皆さんね、あのググってくださいねあのとっても男性性女性性統合されてる方なんですよ。あの私にね20年以上知ってるけど、はい、も前の方がもっと男性男性ってゴリゴリしてた、ね、だけど今はもうね本当に両方持ってるなってすごくいて心地いいし、うん、簡単このこうハートを開いてなんかちゃんとホールドしてくれるそういう男性に変わっていってるんですよね。だからそれから今度は女性側もやっぱりあの変化していく変容していく必要があるんだけど、はい、そういうあのなかなかこう自分がこう女性としてその今言った男性性女性性の統合 された状態になんかこう変化する何かヒントがあれば嬉しいなと思うんですけど、
はいはい、そうですね、まあ、まずねやっぱり自分の中が統合できてないと当然その第三者と統合するっていうのはもうすごい難しい話なんで、やっぱり自分の中のその本当にさっき言ったみたいに陰陽図ですから、そのネガティブな部分をやっぱ否定しないとか、まあそういうことはすごく大事だと思いますよね。全部自分なので本当に良い悪いをつけない、いわゆるジャッジしない、まあずっと言われてますけども、その自分を責めないとか他人を裁かないとかいうことをやっぱりこう本当にあのこう気づいていくっていうか、クリアにしていくっていうか、その瞬間瞬間で気づいて、気づいたらクリーニングする、気づいたらクリーニングするっていうことも多分繰り返しだと思うんですけども、はいはい、それがまず前提になるかなと、
はい、
でその中で一つはやっぱり今の社会の仕組みが、まあ、基本的に男性志向なんですよね、
はいはい、
だから結局今の社会の仕組みの中で普通に働いてるともう自然に男性志向になっちゃうんですよね、女性も、だから女性の姿形はしてても中身男っていう人がすごい
あるあるもういる、
めちゃくちゃ多いですよね、だからまずそれをやっぱり女性は本当に僕子宮を持ってて、子宮は子宮だからつながる能力があるのに、それをこう閉ざしてしまってるのがものすごくもったいないと思うんですね、
はい、
であの僕は男なので、男性っていうのは基本つながれない性だと思ってるんですよ。
あ、なるほどね、
で結局女性を介してしかつながれないんですよ。だからやっぱお母さん大好きだし、甘えたいしみたいな部分もあるし、なんかそれをこうなんていうかな、受け入れるだけの包容力っていうか、自分がまず女性がつながってないと、女性がやっぱりこうなんていうか目覚めるっていうか、覚醒してないと男性は頼りようがないんですよね、で結局お互いが恐れを持った同士でやると、まあ、バチバチになるし、
こう競争とになったね、
もうまさにその原理っていうのは一の時代の原理なんですよ。だから僕は女性がやっぱ目覚め女神として目覚めて、もっと大きな愛でもう本当に恵子さんみたいに、いやはしゃしゃしみたいな形で包み込んでくれるような時代になると、男性は本当になんかもう自由に、なんていうかな、こうリラックスして本当にお仕事を、その自分のこうやりたいことができて社会に貢献できるようになるんじゃないのかなと思うんですよね。だまずその女性が本当にそういうことに気づく、受け入れる、その今の社会の仕組みの中のその洗脳されたそのジャッジ癖から
手放していくということですね、
じゃないのかなと思うんですけどね、
やっぱりその瞬間瞬間でおっしゃっていたように、やっぱり瞬間瞬間自分にこう意識を持っていった、ああジャッジしてたっていうことも受け入れながら、じゃあどうしたいかこう、切り替えていく習慣をつければいい感じがしますよね。
あの、本当に僕なんかいつも思うんですけど、気づきっていうのは小さな悟りだと思うんですよね、だからその
プチ悟りだ、イエーイ、
あっと気づいた瞬間にもう一つ悟ってるわけで、
そうですよね、
だからそれをこう繰り返していくと、なんかすごくクリアな状態で自分が見れて全体を包み込める、そうするとその女神性がどんどん開花してくるんで、そうなるともう多分そのパートナーさんとか、まあそれがね別に婚姻関係じゃなくても全然いいと思うんですけども、例えば会社の上司と部下みたいな関係かもしれないし、その会社の社長と、あるいはその従業員っていう関係かもしれないけども、この方を自分が包み込んでるいわゆる母性みたいな部分で捉えるようになると、それも新しいパートナーシップの形かもしれないし、さあもちろん親子関係かもしれないし、兄弟かもしれないし、もう全然関係のないそういうこうなんですかね、社会的なつながりかもしれないけども、とにかく一人の女性がこう女神として輝くことによって、本当に周りにものすごくこう大きな影響を 与えることになるんじゃないのかなと思うんですけどね。
まあ、葉月さんにはだから聞きたいなと、まずその今パートナーシップの時だったから、はいはいはい、なんか男女のパートナーシップっていうのはどんな風にこの時代変化していくっていうの話、ちょっと今聞いた感じがするんですよね、
はいはいはい、
男女には限らないけど男女もね、女性がまあビジョンをね、はい、この家族の中でとかね、そのパートナーシップで葉月さんがこうやっぱり数秘術をやってきて、はい、こう取り込んで意識しててすごく役に立つことってどんなことですか？
そうですね、うん、あのやっぱりまずその数秘を使うことによって、うん、お互いの違いが認められるっていうのが、
違いは違いでいいんだよってね。
そうそう、あ、しかもこれはね、その客観的に認められるっていうのは数秘のいいところですよね。
なるほどね、はい、うん、客観的にね、
数字なので。
そうですよね、
結局計算すれば、うん、誰でも同じ数字になるんですよね。
結局そうですよね、
うん、誰でもっていうか誰が計算しても同じ数字になる、うん、その A さんが見たらこの人の前世は何、 B さんが見たらこの人の前世は何、うん、ということではなくて、結局数字を計算したら必ずこの人は例えば8持ってるんだなとか、うん、7持ってるんだなっていうのが誰でも分かるので、うん、なんでやっぱりその一つずつの数字の違いっていうのはもう明らかにあるんですね、
うんうんうん、
でそれはやっぱ個性の違いだから、うんうんうん、それをこうお互いがまずその、まあ、目視もできるし、客観的に認めるっていうところから、あ、この人と私は違うんだっていうところから始めていただくっていう、うん、その最初のなんかファーストステップとしては数秘っていうのはすごい使えるんじゃないかなと思って、
そしてその人のその強みとかをちゃんと知った上でやっぱりこう、はい、そのジャッジしないというところですよね。
お互いを受け入れるっていう最初のツールとしてはすごい使えるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。
なるほどね、うん、いいですね。いろんなところでね、やっぱり組織の中でも使えますもんね、
はいはい、
で今度ねちょっとトピックが変わるんですけど、うん、やはり誰もが豊かになりたいって思って日常を送ってて、で何でもでもその豊かではない欠乏意識に向かってしまう人も結構いると思うんですけれども、はい、葉月さんにとって、うん、豊かさって何なんですか？
豊かさっていうのは、うんうん、
本日の放送はいかがでしたか？この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。